コラム、伊賀の歴史世話31、伊賀の疑問書、偽文書、丸万文書が語る虚構。市内で歴史資料の調査をしていると、まれに記述や筆跡、史実に不可解な点のある古文書に出会います。このような時に頭をよぎるのが、伊賀で密かに作られた疑問書、丸万文書の存在です。疑問書は、家柄や土地柄に権威をつけるため、時代を超えて全国各地で作られました。明治期の伊賀で作られたとされる丸万文書は、その存在の有無を含め、謎に包まれていました。しかし、近年になって約80点にも及ぶ文書が発見され、その特徴が明らかになりました。丸万文書が描くのは、地域の来歴や寺社の由緒です。吾妻鏡などの実在する歴史書からの引用を語り、式部塚、宝次郎や健康塚、田尾などの各地に残る伝承を組み込むことで、どこかで聞いた話という信憑性を補いながら、虚構の歴史を作り上げています。その最大の特徴は、文書が中出清官房白家なる人物によって書かれていることです。もちろん架空の人物です。清官房は古くから伝わった文書が水難で破損したため、改めて書写したと文中で文書作成の経緯を説明しています。しかしこれは疑問書を作る際の常套手段です。書写ならば、史実が新しいことへの疑問は消え、記された内容自体は古くから伝えられたと主張できるのです。丸万文書には、資料価値を高めるための表層、年代を古く見せるための古色を施した痕跡も見られます。これらの文書がどれほど地域に流布したのかは不明ですが、実際に丸万文書を書写した資料も確認されています。案外、ひっそりとしかし確実に地域の歴史に浸透しているのかもしれません。文化財課歴史資料係、電話、ファックスともに412271。写真2枚、1枚目。丸万文書、井山文庫像。二枚目、書写された丸万文書、青山公民館急増。写真終わり。伊賀物セレクションナンバー41。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。コンフィチュールガーデンハックルベリー。市内で自家栽培しているガーデンハックルベリーはナス科の一年草野菜です。一粒ずつ手摘みした完熟の実に天才糖を加え、水を一切入れず煮詰めて作るコンフィチュールはとろっとした濃厚さが特徴で、黒みがかった小紫色になります。また、添加物やクエン酸を使わず、穏やかな酸味をつけるため、軟香梅を使っています。ビタミン A がブルーベリーの4倍以上、アントシアニンは約3倍以上と言われています。パンにバターと一緒に塗るとよく合います。ぜひお試しください。メリジュ。表記はカタカナメリ、樹木の樹。アルファベットでは MERIJU。高浜光子さん。2014年にペイルブルーの小さなお店メリジュを平田にオープンしました。メリジュ。 アルファベット MERIJU という名前は、店主母の名前の頭文字 M と娘の名前 ERI エリを組み合わせ、樹は樹木のように、父のように、どっしりとしたお店になるようにとの願いを込めています。また、当店のラベルは、木いちごが日本蜜蜂の力を借りて受粉して実る物語を表現しており、伊賀の自然の豊かさをアピールしています。家族3人で栽培、製造、販売と分担し、できるだけ農薬を使わずに自家栽培したガーデンハックルベリーや木いちご、ローゼル、スモモ、安納芋などを用いて、無添加でオリジナルブレンドのコンフィチュールやヨーグルトソースを製造・販売しています。二次元コードが掲載されています。コンフィチュールガーデンハックルベリーの写真と、ガーデンハックルベリーを収穫している様子の写真、メリジュ・高浜光子さんの写真が掲載されています。昭和記念館だより、問い合わせ、文化振興課、電話229621、ファックス229619、芭蕉王記念館、電話212219。手紙の人、芭蕉。芭蕉さんは江戸時代の作家の中でも特に多くの手紙を残したことで知られ、現在までに200通以上の手紙が伝わっています。芭蕉さんと共に、元禄の三大家と呼ばれている井原西鶴、近松門左衛門はというと、西鶴の手紙は7通ほど、近松の手紙は10通ほどしか伝わっていませんので、芭蕉さんの200通以上という数字は驚くべきものです。ここまで多くの手紙が伝わっている理由は、一つには芭蕉さんが筆まめだったからでしょうが、もう一つには芭蕉さんから手紙をもらった相手が大切に保管してくれていたからでしょう。芭蕉さんからの手紙だから取っておきたい、大切にしたいと思われていたということです。芭蕉さんの手紙を読むと、俳句の指導だけでなく、相手の仕事のことや家族のこと、使用人のことなど、様々なことが書かれており、相手を気遣う細やかな配慮がうかがえます。そうした芭蕉さんだからこそ、たくさんの人に大切にされてきたのでしょう。企画展、読みたい芭蕉さんの文字、開催中、9月10日日曜日まで。第77回芭蕉祭特別展、手紙の人、芭蕉。9月15日金曜日から12月24日日曜日、午後1時30分から、要入館料。絵の写真があります。営利奥の細道、伊賀市蔵より、特別展で公開予定。写真説明終わり。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。自身の人権意識を監査してみる。監査委員事務局。監査とは、ある事柄に対して、守るべき法令や規定などの基準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかを確かめ、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を合理的に保障することとされています。このことを人権意識に置き換えて考えてみると、人権が尊重される社会を目指すための取り組みを実践するために、守るべき法令は、日本国憲法をはじめ、様々な分野に張り巡らされた国内法、 世界人権宣言や人種差別撤廃条約などの国際条約です。これらの法令などは、先人たちが少しでも暮らしやすい社会の実現を目指して作られた苦労の賜物です。現在、さまざまな差別が社会問題として取り上げられている中、法令の理解を含めた認知度を上げるような取り組みが求められています。世の中で毎日のように起こるさまざまな事件、また自分自身の日々の行動をその基準のフィルターを通して考え、振り返ることが身近な家族や近しい仲間の中に人権を尊重する意識を芽生えさせ、少しずつその輪が広がっていくと思います。家庭での会話の一コマで、小学生の子供が外国にルーツのある友達が話せる言葉、外国語を変な言葉と表現したときには、自分たちと違うタイプの言葉やね。だけど世界にはいろんな国や人種があるから、違いがあって当たり前だし、認め合っていかないとね、と絶妙のタイミングと優しさを持って伝えられる感覚と、そんなやりとりができる関係を育てていきたいと思います。人権感覚のアンテナの感度を良好に保つ工夫を忘れず、人権が尊重され、個人が自由に暮らせることが保障される社会の実現のために、小さな試みですが、自らの人権監査を実践したいと思います。ご意見などは人権政策課、電話 229683、ファックス229641、メール jinken-dano@city.iga.lg.jp へ。終わり。